よろしくお願いします。はい、
いつぶりでしょうか。
思い出せません。面と向かって撮るのはだいぶ久しぶりですよ。これ
野村です。
おきちゅうです。ということでね、
はい、
まあ年今年はもう野村くんが鬼くそ忙しかったってのもありますけども。
はい、そうなんですよ。まあ、言い訳じゃありません。本当にそうなんですよ。
まあ、アートコア対談なんで、はい、その、まあ、毎回トピックをね、こう、探してみるんやけど、
はい、
今日は野村くんがこれ持ってきてくれてるんですけど、いろいろ。
あ、これの話します、
うん、
で、今回ちょっと、持ってきたやつが、10月だったかな、10月だな、
うん、
10月に開会危機からある出版物が発売されると、
はいはい、
でこれは村上隆が会社の開会危機の方に、うん、どうしても翻訳したいって、
うん、
まあ、交渉して、うん、で内容が非常にこう難しいからこれは売れないっしょみたいな話だったんだけど、いや絶対ちょっと訳して出したいからっていうので強引に出版したという、
はい、
タイトルは話で出てきた、こう、ザ・ミディアム・オブ・コンティジェンシーっていうね、すごい薄い小冊子なんだけど、
これ
これね2400円です。
まずそれにビビった。
俺もビビったよ。でね、それでいわゆる今、
うん、
今のトレンドじゃないけど、
うん、
世の中のその例えばそのコンテンポラリーアートみたいなところがどの辺に注目してて、
うんうん、
でどういうこう展覧会が行われてるよみたいな、
うん、
でそこに活発にその作家とか、うん、キュリエーターとかちょっといろんなキーマンの人たちが絡んできてるよみたいな、
うん、
一つの企画展をのレビューを翻訳した本なんだけど、
うんうん、ちょっと導入っていうか入り口のやつだけちょっと、うん、読みましょうかね。本書は2011年1月19日にロンドンのトーマス・ディーン・ギャラリーで開催された同名のディスカッションイベントを記録した。
ロンドンなんだね。
うん、
そこも分かってない。
ザ・メディウム・オブ・コンティジェンシーの日本版です、う
ん、はい。
ディスカッションイベントはトーマス・ディーン・ギャラリーがニューヨークのギャラリストであるミゲル・アブローおよび本書出版元であるアーバノミックと手を組んで実施したプロジェクト、ニューヨーク・トゥ・ロンドン&バック・ザ・メディウム・オブ・コンディジェンシーの一環として開催されました。実施期間は2011年1月18日から2月19日、展覧会、ディスカッション、映画の上映、そして本書の出版という4つの要素からなるプロジェクトでした。
2011年なんだね。でも
そうね、
それが2014年ようやく日本に入ってくるっていうことでしょ。
このような形で、
このような形で、
うん、
でも結局ロンドン、ニューヨークっていう、まあ、いわゆるそのコンテンポラリーアートの本流と言われるところがどういう動きをしてるかみたいなのの最先端だった展覧会をまあ翻訳したいと。
これはだからあれでしょ、これは野村君が手に入れるにあたってなんか、うん、開会危機 で、
そ、 うで、それでその出版記念のトークショーを、うん、中野ブロードウェイの左陣画廊のスペースでやりますみたいなのがあって、
はいはい、
でそこにその日本の若手の論客のトークショーを一緒にやりますと、
うんうん、その時にさ、うん、村上さんはこれをどうしても出したかったみたいなことについてなんでかみたいなことって言ってたので
言って、当日僕は参加してきてるんだけど、
うん、
で入場料にこの本を買うっていうのが入ってるから、はい、2400円を払わなきゃいけないんだけど、はい、プラスドリンク代は結構なお金です。
そうっすね。
でもかなり集まってて、
うん、
もういっぱいだったけど、
うん、
で村上さん来てて、
うん、
でなぜこの本をここに足したいかみたいな、
うんうんうん、
でそれのちょうど2007年にリーマンショックっていう、ね、
はいはいはい、
世界中を震撼させた大きな、うんうん、経済危機みたいなことが起こったんだけど、
うんうん、
ちょうどそれまでの 10年間ぐらいは、うん、いわゆる今あのガゴシアンギャラリーみたいなところに所属している村上さんはじめ、
うん、
ジェフ・クーンズだとか、うんうん、ダミアン・ハーストっていう、うんうん、まあ、いわゆる一番お金の
美の巨人
だった、美の巨人だったお金もこうすごい規模でやってる連中がターゲットにしてた対象っていうのは、うん、いわゆる資本主義だったと、
はいはいはい、
で資本主義という構造自体を、
うん、
それは、ね、ポップから始まって、うん、アンディ・ウォーホールがこうアートにぶっ込んできて、
うんうんうん、
そこからテーマになってる資本主義全体をどう自分たちでこう、
うん、
コントロールするかみたいなことを、
うんうんうん、
で作品作ったり、
うん、
自分たちでそのオークションみたいなこと仕掛けたりして、
うんうん、
で本当の金持ちたちをターゲットに立ち振る舞うみたいな、
うんうんうん、
やってたのがリーマンショックでパーンとなっちゃったと弾けてしまってで対象とすべき相手がなくなったという状況が起きたんだと、
はいはいはい、うん、いや実際だから俺らみたいな貧乏人には全く影響なかったけどこの前探偵ナイトスクープでさ、うん、あの人生の折れ線グラフをバーテンの人に書いてもらうっていう企画があって、
はいはいはい、
あの北大阪っていうのは北と南があんねんけど、うん、北はちょっと高級街やねんか、で南は大衆酒場みたいな感じで、うん、北のバーテンに人生の折れ線グラフを5人ぐらいの人に書いてもらったんやけど、うん、全員2007年で折れ線グラフがものすごい急落してて全員リーマンショックやって言ってて、あの時は北新地のが真っ暗になったって言ってて、やっぱりそう、やっぱりその勤め人の人とか、まあちゃんとちゃんとっていうのもあれやけど、あの俺ら以外の人たちはにはやっぱり相当なショックが、そんな末端のさ
やっぱあの深海にいるとどれぐらいのね波が起こってるか、ね、
分からへんけ ど、そうそうそう、
海面の方にいるやつらすごい大波に揺られたんだね
そうそうそう、北の末端のバーにもまで波及はしてたみたいだけどね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
いや結局だからそれで、
うん、
その今まで明確にた、まあ、あの仮想的じゃないけど、
うん、
あったものがなくなったことによって、うん、追うべきテーマがなくなって、
はいはいはい、
どういう作品作ってっていいかがみんな模索し始める時期がずっと続いてたと、
はいはいはい、
それで出てきたのがこの2011に出てきたこのメディウム・オブ・コンティジェンシー、
はいはいはい、
でコンティジェンシーっていうのはいわゆるあの偶然性っていう意味合いらしいんだけど、
うん、
そのメディアの持つ偶然性を取り込んだ作品みたいな、非常にぼんやりしたテーマ、
ぼんやりしてるしものすごい原点回帰な感じな
原点回帰、ずっと前のアートはそういうことばっかりやってた
やってたよね、
そうい
かに偶然性やノイズを画面に取り込むか、いや
ここでも出てきたのがモノハなんですよ、 ある時期モノハっていうのが、うん、その日本のアートシーンにあったもの、あのね60年代後半から70年にかけてたんだけど、それがリバイバルして、あのここ数年一気に来たでしょ。
いやだからさ、それってな、アメリカ人のさすげえ悪いとこっていうかさ、西洋人の悪いとこでさ、うん、自分らが正しいと思ってたものがさバーンって弾けた時にさ禅、うん、に頼るみたいなさアジア東洋思想に逃げるみたいな、もう勘弁してほしいねんけど、なんか
なんかねそういう系譜があって、ちょうど今年のベルサイユのアーティストがリー・ウーハンってい
う
モノハを理論化した作家さんなんですよ、
はいはいはい、
でここ数年ね、開会危機ギャラリーはね、やたらね、そのモノハの巨匠たちとかをリー・ウーハンもやってたし、
はいはいはい、
であのブラム&ポーっていう村上さんが所属してるギャラリーの一つが、
うん、
あの原宿に、
うん、
あの東京に出店 して、
うん、
今年の夏ぐらいから、うん、今は香港とかみんな行くらしいんだけど、うん、その人たちは東京に出すみたいな話で、
はいはいは
い、でそこがモノハとかの、
うん、
結構を取り扱ってると。
あ、なるほど。
結局それでね、あのね、ちょっとこれは違うギャラリストの人に聞いたんだけど、うん、村上さんは実はあんな売れてるけど、うん、美術館が買ってない、それこそなぜコレクションできないかというと、
うん、
明確なコンテクストとして捉えられないと、
まだないんや、
うん、
そうか、まあ日本のいわゆるサブカルチャーみたいなものがそこにないから、
そうそうそう、
それをいかにこう文脈化したところで美術館はそこは全く見えてない、
まだ、
うん、
で逆に村上さんは自分から仕掛けて物派と自分をつなぐ系譜みたいなことを出してきてるわけよ。で扱うのもこの偶然性と、例えば2011年に起こった震災みたいなことが今非常に大きなテーマに日本はなってると。でこれは外部からこう偶然性を持って突然介入してきた、
うんうんうん、
なんか自然現象だとか、そういうこととなどう絡めて自分の文脈を作るかみたいな。
要は日本はあのあれやん、なんだからその細野さんがさ、細野晴臣がさ、
うん
うん、あの9月かな、あの8月9月ぐらいにかけての日本戦後サブカルチャー史っていうさ、10回にわたって NHK がやった番組があってさ、超面白かったんけど、やっぱ一番やっぱグッときた瞬間っていうのはやっぱりさ、 YMO が海外に売って出る時に、
うん、
あの人たちが何を言ったかっていうのは結構一番グッときて、
うん、
やっぱその時に、まあ、日本人はまあ無意識的にすげえ理解してるみたいなことを言語化したんやけど、
うん、
まあ、西洋は石の文化やけど日本は木と神の文化であると、うん、でそのまあもともとその伊勢神宮とかですらやっぱり遷宮をやってさ、
うん、はいはいはい、
建て直したりとかして、でもその中にあるそのいわゆるスピリットみたいなものだけを継承していくというか、うん、それは何でかって言ったら震災とか自然災害がめちゃくちゃ多い島やからっていうところの、うん、国民性と、うん、でそれ自体にすげえなんつうかこう鈍感になってるというか、うん、あんまりそれをすげえことやと感じてないみたいなところで、日本は病気だっていうこの2つを売りに YMO は海外に売って出たんやけど、
あその当時そうなんだ、79年8年とか
80年とか、うん、
病気、その時は、うん、高度経済でバーッとなってる時だもんね、ってる、
うん、あんな満員電車に毎朝乗ってとかもあるし、うん、日本ってクレイジーとか、
うん、
いるやって思ってんだろうお前らみたいな感じをあえて言ったって言ってたよね、細野さんとかYMO の人たちは。
なるほどね、
うん、でこういうコンセプト自体は結構さ、
うん、
割となんていうかこう一番わかりやすいというか、
うん、
俺も拙い英語であのフランスで泊まらせてもらったと初めて会った人と、うん、割となんか飲んでたら文化の話とか歴史の話とかすんねんけど、
うんうんうん、
まあ、やっぱ一番キャッチーやんな、これが一番わかりやすいっていうか、うんうん、だからその石の文化である国やから美術史なり文脈なりっていうのをどんどん積み上げていくことができたけど、
はいはいはい、
日本っていうのはそういうのがもともとできひん国やから、だからこそ結構日本ではアートは難しいんだみたいな話をするとすごい理解されるっていうか、うん、俺の拙い英語でも伝わるん
たりは、文脈として作るには難しいってこと、いわゆる西洋的な
そう
アート、
いわゆるあのこれがこういう文脈でっていう風な消費の仕方はあんまり日本人は得意じゃないからさ、で割とそういうのを意識的に考えてるのって実はアート界隈の人たちだけかもみたいな、
そうそうそうそうそうそ
う、うん、でもやっぱ物量はすごいから漫画とかっていうのは自然とそういう文脈はもう量によってこうなされてきてるから、
そうそうそうそう、物量はね普通にね、
うん、
こんだけ自己生成的にどんどん出てくるから
どんどん出てくる、でも当の本人たちは多分おそらくそのあんまりこうなんつうのそれをアーカイブ化しようとはしてない、作家が漫画家の人とかっていうのは多いと思う、
ね、
ちなみにこれ全部読んだん？
読みましたよ僕は。
メディウム・オブ・コンティジェンシーにはなぜざっくりなぜ村上隆という人がこうどうしても翻訳したいと思ったかみたいな肝みたいなのっていうのは簡単に言うとどういう感じだった？
いや僕この本絶対読み解けない
むずすぎる感じ、
むずいけど、なんかさ、あのさ、日本人、村上さん以降、村上さんが小技にこう、うん、さ、文脈、文脈って言うじゃん。
うんうんうん、
だけど、案外、文脈なくないって思う感じが結構ある感じでしたね。意外にそんな共通言語で喋ってないんじゃないかっていう。
うんうんうん、
でもこれ、この本のすごいところは、オーディエンス、の人の質問タイムっていうのが収録されてるんだけど、 オーディエンスの質問がレベルすげえ。
なるほどね。
そう、
そこが、
そこが違う
な。違うな、うん、確かに。
だからこんな質問来るからがこう言えて、
はいはいはい、
でもそこに答えれるだけのしっかりしたなんか、
うんうんうん、
そのぼんやりしてるはずのやつなのに、
うんうんうん、
めっちゃ明確にそこに言えてるけど俺はその言ってることがよくわからないみたいな。
あー、なるほどね。でもそれちょっとおもろいっつなと思ったのが、そのメインで話してるのが抽象的で、
うん、
客の質問がものすごい鋭いとしたら、うん、それってさ、ものすごいいい関係性っていうかさ、
うんうんうん、
要はめちゃくちゃこう面白い映画とかもさ、
うん、
あの完全に客を信頼して作る映画の方がやっぱ面白いやん。
なるほど。
だからこうこれわかるよね、
うん、あ、そうそうそうそう。あ、それはでもある種映画の、映画のハイコンテクスト踏まえての、
そうそうそうそう、
こう言ってますねみたいな。
そうそうそう。でまあ、もちろん映画って商業的なもんやから、それが全く知らん人でも楽しめる第一層と、
そうそうそうそう、
もう一層レイヤーを仕込んだりするあたりが、まあ、エンターテインメントやから、まあ、その辺が面白かったりするけど、こっちに限っては、
あ、でもそう、同じことなんじゃない。
あ、そうなのかね。でもやっぱそれって
楽しみ方としては、
なんか好きな人やったら勉強するでしょっていう前提に立ってるから、 それはすごい、いい関係やな、それって。なんか
いい関係
で、と時にはさ、抽象的な方がこう深読みが効いたりもするから、うん、まあ僕この本読んでないんで何が書いてあるか分かんないですけど、
まあでもなんかちょっとトレンドを読むじゃないけれど、
うん、
でも今回この開会劇の企画としては、
うん、
この本のそのいわゆるあの偶然性のメディアみたいなので、うん、喋れる日本の若手みたいな、論客は誰だみたいなことで、なんか美術手帳の芸術評論募集っていう企画があって、それの今回と前回のその第一席っていう、まあいわゆるグランプリを取った若手2人を呼んで喋らせようみたいな、
それがこの、
そうです。で沢山亮さんと GNCK っていうね、
はいはいはい。
でもこの沢山さんと GNCK のトークショー自体は、
うん、
全然この本とは関係ないところで、
うん、
いわゆるその偶然性の美学じゃないけど、
うんうん、
で GNCK っていうのはいわゆる画像、
うん、
コンピューターパソコン使った絵で作られる画像だね、
うんうん、
を対象にした美学みたいなことを語ってる人で、例えばこうドット絵とのそれがビットマップ処理されてるか、
ベクター処理、
ベクター処理なのかみたいなのの違いから出てくるニュアンスだったり、なんかそのジャギーっていうガタガタの状況が起こることをそのコンピューターが作り出す要素として、美的な要素としてもう取り込むかとかさ、
はいはい、まあこれはイラレとフォトショーを使ってる人はなんとなく感覚でわかるやつやね。
で例えば、
まあ、塗りか線かっていう、うん、
でこれをその中澤秀樹さんっていう人が、
うん、
結構古代から続くその、うん、2つの潮流があると、
うん、
ルネサンス期からさ、うん、フィレンツェ派とベネチア派っていうのがあって、
うん、
いわゆる色面の気持ちよさをこう、うん、楽しむ方と、
うん、
デッサンの究極的な線みたいな、
うん、
イデア論みたいな、
うんうん、
理想を追求するみたいなのの対立みたいな構造のがビットマップとその、
まあ、塗りか線か、
塗りか線かみたいな、
うんうん、まあこれっていうのはだからあれや
ん
な、
置き換えれんじゃないかみたいな、
明治期の日本画でも散々問われてたとこやね、うん、だから日本画は基本線ラインの文化やけど、塗りを入れたらどうなるかみたいな、
うん、で結局この人はだからそれをその例えばその8ビットみたいな世界になると、
うん、
なぜスーパーマリオのマリオがあのドットの数でマリオの表現できてるかみたいな、 でなおかつそのオーバーオールを着て、
うん、
オーバーオールにはボタンがあると、
うんうんうん、
でボタンの色と顔の肌色は同じ色なのに、
うん、
あれは乳首が露出してんじゃなくてボタンとして認識できるかみたいな、うんうん、それは究極にその数で済む最小単位で、
はいはい、
図像が出来上がってる奇跡みたいな、
うん、はいはいはい、まあね、
みたいなことをそのいわゆる画像の世界の最小単位に宿るあの本質の美みたいなことで考えれるんじゃないかみたいなことをこう論じてるんだね、この論文では。
なるほどね、
うんうん、
それはなんかすごいあれやんな、なんかそのあのウォーリーを見た人は絶対誰しもが思うことっていうかさ、
ウォーリー、
うん
うん、
ウォーリーのエンディングで、エンディング、
あ、ウォーリーね、
そう、ピクサーのウォーリー、ウォーリー、
あ
ー、そうそうそう、で、あの俺はもうファミコン、めっちゃファミコン世代し、ファミコン大好きやし、ある時からそれはすごい思ってたことやけど、うん、あのある種のこう例えばヒマ、なんやろ、アジアとかさ、
うん、
あとアジ、うん、ヒマラヤとかその辺のさ、
うん、
織物とかのさ、すごい伝統的なものってかなり8ビット的やったりするし、
うんうん、ああ、その話もしてるわ、織物
だからすごい、だからファミコンっていうのはまあ言ったら今に続くものすごいブルーレイみたいなものの、
うんうん、
まあ、デジタル表現のまあ言ったスタートやから、
うん、
すごいトライバルなものっていうか、う
ん、なるほど、
うん、それ、まあ、たまたま偶然やけどレトロゲームのこと略してレゲエっていうのも結構なんかあの俺の中で結構面白いなと思ってるんだけど、その辺の偶然性は要はなんかそのすごいプリミティブアートにすげえ近い8ビットっていうのは、でやのに俺はマザー2でのエンディングで号泣してしまうっていう、
だからさ、あのさ、今さ、僕が自分の作品の方で、
うん、
こう寄ってきてるのは例えば幾何学とか、
うん、
その物理現象が規定しちゃう自然の美とかさ、
うん、
そういう方向性とかがあるんだけど、
うん
うん、なぜか知んないけどその8ビットの、
うん、
の作った画像のドットの集合で泣けてしまうみたいなとこに、
うんうん、
その美意識なり、
うん、
美しいと感じる、
うん、
なんかあるわけじゃん、スイッチが。
それはだから、あの要するに、あのよくアイドル論とかでも言われるけど、うん、好きがある方が想像力で埋めれるっていう、こっちが、
あ、なるほど、
想像力で保管する余地があるものの方が感情移入がでかいっていう。
でもあのその8ビットのマリオの形を、
うん、
世界中の誰もが見ても、うん、マリオに見えるかどうかみたいな、
うんうんうん、
あのその文脈ないし、
俺はでもね、
なんだろうな、人間の視覚の限界なのかもしれないけど、
マリオに限っては俺はこれ前もなんかで言ったかもしれんけど、
うん、
あのモグラグマガジンのボリューム3の表紙の絵描いた時に、俺の中ではあれマリオのスーパーマリオの1のジャケットのオマージュやと勝手に思って描いたんやけど、うんうん、あの
え虎のやつ、
うん、違う、あれあの男の子が、
あ、男の子がね、
めっちゃでかキノコ食いすぎてでかくなったっていう、ね、うん、あのマリオに限っては俺が小学校1年生の6歳の僕がスーパーマリオの何にまず衝撃受けたかって言ったらジャケットアートやってんやんか。
あ、ジャケットね。
当時ファミコンのカセットの箱に書かれてる絵っていうのは、
うんうん、
あの文字だけか、もしくはあのプレイ画面に拙いイラストで、
うん、
あるかとか、なんか
ちょっとミニマルなやつ、
ミニマルっていうか、あのデザインとしてしょぼいのが多かったよ、
うん、
でもスーパーマリオのジャケットって一枚絵で世界観を完全に表現しててんやんか、
うんうん、
あの城の中にクッパがいて、うん、ピーチ姫を掴んでて、うん、で敵が空にも地上にもいるところで、うん、マリオがキノコを持って跳ねてるっていう絵なんやけど、
でいわゆるさドラクエのさ鳥山明のジャケットみたいに、
うん、
もう同じでしょ、あの辺 の, そのちゃんとジャケットの一枚絵で絵として描いてる、
うん、そうそう、でなんかあのマリオはイラストレーションとしてまずすごい完成度高かったと思うんやんか、うん、でそれがまず入ってるからもうプレイしてあのドット絵を見たらもう、
あ、こいつだみたいな、
そうこいつやって
な、自分の中で脳内保管が完了すると、
そう だからマリオっていうのは基本的にアクションゲームやからさ、1の1から8の4まで永遠ほぼ同じこと、難易度がちょっとずつ上がっていって最終的にクッパ倒すだけで、まあ、ピーチ姫を助けるっていうお題目はあってもストーリーはないわけや、
うんうんうん、
でも世界観だけがあったんやんか。それを1枚 の, めあのジャケットアートでまず表明してからプレイさせるっていうので、
はいはい
はい、なんかピーチ姫が困ってるみたいな、絵では困ってんねんけど、ドット絵では全然困ってへんねやんか。でマリオはなんかキャオみたいな感じで跳ねてんねんけど、もうゲーム内ではピョンピョンピョンって跳ねるだけやし、
そうよね、
なんかあの辺の
だって、じゃああのジャケがなければもしかしたらそんな風な世界観にはみんな没入できなかったかもしれない、
うん、あれほど豊かになんか何かすごい冒険してる感みたいなのって感じひっかったんちゃうかなって思う。
ああ、なるほど、
うん、俺はマリオはそうやと思う、
うん、
ただでもなんかあのマザーとかってなってくると、マザーってロゴだけやねんか、ジャケットがマザーっていうでもマザーの場合ロープレイやしストーリーがあるし、あとイントロダクションであのデモ画面で、
あデモ画面大きいよね、
ストーリーとあと音楽も良かったりするから、あとセリフやねんな、やっぱりロープレイってのはあのプレイする本みたいなとこあるから、
あ
セリフの力で、
あなるほどね、
グイグイ来る
すごいねファミコンって。そう
か、いやだからあの時のだからそのなんていうの、そのどうやって子供たちに理解させるかみたいな時の苦心っていうのは相当、う
んね、
でマリオ1をさ1回プレイしたらさ、その後はもうほっといてもさ分かるわけや、
そうね、この世界観を知ってれば。
だから唯一だからマリオプレイしてて2度目のセカンドインパクトはあれやな、64でマリオやった時にマンマミーヤーって、
分かる、
マリオってこんな声なんだ声だけは知らんかったなみたいな。
64で出た時はちょっとハマったね、
ほっほーとか言ってこんな声なんマリオ結構高いのねみたいな
空間になったね、
そうそうそう、
あ
だそれもさやっぱウォーリーのエンドロールってさ、うん、素晴らしかったやん、ラスコーの地上絵から始まってさ、
うん、
美術史になってたやん、あれ
うんって言ったけど覚えてないけど、
ね、マジでもうあれウォーリー、うん、ウォーリーはもう何百年ん何十年かな、もうあの
地球、そんなエンディングだったっけ、
地球に住めへんくってずっと宇宙船で住んでる人間たちがもう一回地球に帰ってきて、うん、あの自分たちの星を再建するってところで終わんねん。
あ
でその後の歴史っていうのをエンドロールでそのやるときに美術史に当て込んで、
あそう
やってんねん、ものすごい見事やで、あの要はキャラとかも最初もちょっと拙い線画、さっきまで動いてたやつが拙い線画とかになってて、それがどんどんその西洋絵画的に進化していって、うん、一番ケツが8ビットで終わんねん。
あそう
で8ビットのウォーリーがあの縦ロールのエンドロール黒になった時に8ビットのウォーリーがピョンピョンピョンってその文字の中を跳ねてて終わんねんけど、つまりそれっていうのはそれの果てがピクサーのこのウォーリーですよっていうのをすごい示してて、
うん、
俺鳥肌立ったからな最初に見た時に
すごいね、
うん、こんな見事なのはない上に、ちょっと映画の話していい、
映画の話する、
おとついレゴムービー見てね、
おおレゴムービーついに、
まあこれ映画の話はアートカタイだね、1月に散々やると思うけど、
ちょっとほとんど参加できない
レゴムービー見た、
見てない、
いやもうちょっと
予告は見たよ、
もう良すぎてやばかったけど、
うん、
でもさ、
うん、
そのレゴってさ、
うん、
めっちゃ8ビットっぽいやん、
そうね、
最小単位が四角やんか、四角の上に丸いつぶつぶがついてるやつ、
でも最近のやつ卑怯じゃない、
そういろんなアイテムとか
でしょ、
いろんなシリーズとか出てて、
あれもうレゴなのかなって思うんだけど、
その全てを踏まえた上でレゴムービーのメインの本来のメッセージっていうのが素晴らしいから、
ああんだそこが、
めちゃくちゃもう物作ってるやつに限らへんけど、要はあの物の見方を変えようぜっていう話なんやけど、それをすごい 見事な語り口で語っていくんやけど、でもそもそもレゴの最小単位ってあの使いにくい、
うん、
フォルム化しにくい8ビットみたいなものやなっていうところも踏まえていくと、
うん、
やっぱ感動度がすごい高いっていうか、
うん、
なんか要はあの 見る人にあんまり言いたくない、全然ストーリーに支障ないレベルで言うとさ、レゴってさ子供の頃ってさあのバーってバケツみたいなんでさ与えられてさ、俺レゴ与えられへんかったけど、
いや俺も与えられてないよ。
でもなんかあれ的なもんあって、ブロックみたいなやつって
もうあった
で、
中途半端なやつね。
でさ子供の頃っていうのはさ適当に組んでさ宇宙船とかさ怪獣とかやってたのが、だんだんあんだけ細分化されていってシリーズとか出てくると、だんだん大人の趣味みたいになってきたら、あのちょっと一応説明書とかもついてくるんやってレゴって最近、最近というか昔からか知らんけど、
こうやったら作れます
みたいな、これが作れますちな参考ですけどねみたいな感じ でそうなってくると、本来 何作ってもよかったレゴが、
うん、
すごい堅苦しいものになっていくってい
う。あ、はいはいはい、なるほど。
でそれってどうなのっていうのをすごいいろんなものと織り交ぜて問いかけてくる。
なるほど。
でそれっていうのは
そうか、
もしかしたらそのメディアム・オブ・コンティジェンシーにもつながるかもしれんけど、うん、
いやつながるね、うん、
要するにそのでも最小単位のブロックの形っていうのは規定されてるわけやん、
うん、
最低限のルールがある、
うん、
中でどうやってそこにまあ言ったらこうそれを自分なりにやっていくかっていうのがクリエーションやし、
うん、
でそれがさ子どものレベルやと その子はにとっては宇宙船かもしれんけど、
うん、
俺から見たらただのストライプの箱やんみたいなこととかがあるのを、これはすごい宇宙船ですねって言わせんのがアートっていうかさ、いわゆるコンテクストっていうかさ、なんか一人が見てその入り口として何かしらの形を成してて共有できる、
うんうんうん、
な上でそれはその例えばこう最小単位が決まってるものの集積でこういうチョイスで作ったんだみたいなことをになしていこうとするのがアートみたいなところがあるんやろうなっていうのは思うんやけど、
だからね、ニコ動でよくあるそのファミコンのあるシチュエーションを全部カットして、
うん、
これだけで全クリするみたいな、
あ、はいはいはい、
ムービーとか、
うん、いやなんかね、でもそういうのは結構面白いと思うね。なんかその要はさ、ああいうデジタルのもんってこうシステムに、
うん、
なんか勝手にこっちがルールを作ってプレイするとかって楽しいし、遊びとしてはかなり俺は結構クリエイティブかな
って。いや、そう、そっからクリエイティブが始まるみたいなことでしょ、
うんうん、
本来はだって普通に消費して「はあ全クリした!」で終わる、
うんうんうん、
もう、
うん、
もうやり尽くしたから思いつきましたみたいな。
そうそう、マリオで B ダッシュだけでこれとかさだからこういうのってなんかそのなんやろ、改めて言葉にするとなんつうかこういわゆるなんか何かしらのコンセプトになりそうでもあるけど、でもまあそもそもそういうのっていっぱいゴロゴロ転がってるし、
そうなんだよ、
うん、それをなんか踏まえてもう少し普遍的なテーマみたいなことが描けへんかなっていうのがなんか結構作家としてはこう夢というか、
うん、
でだから俺もだからこれ論文今日いろいろノムさん持ってきてくれてんけど、
うん、
いわゆるちょっとだけ気になったのがさ、なんかその例えば偶然性を取り入れるってなった時に のそれっていうのは技術論なんかその鑑賞論なんかによってちょっとまた変わってくると思うねやんか。
鑑賞論、
うん、だからつまりなんか技術論ではオートマチズムみたいな形で入れたりとかっていうのは、うん、作家の言葉としてはあるけど、
うん、
例えばそれをさ見るときにそういう風に作られてんだみたいなのを、
うん、
あのコンセプト化して言って与える場合と、はいはいはい、あとはそのファミコンみたいにそのもともと限界がこれやからそこにこっちが干渉するときにこう勝手に脳みそで保管したときに ある意味オリジナルのイメージが入ってくるやんこっちの、
うん、
それも一個の偶然性と言えるやん言ったら、
うん、
そう8ビットだから同じセリフでもさ、
うん、
どう感じるかこっちの自由やし、
うん、
それってその人の人生が出るからさ、
うん、
それをあえて残していくっていうのも、まあ、一個のなんというか、まあ、これも技術論かもしれへんし、でもそういう作品があるとしたらそれって鑑賞の方法でもあったりすると思うわけよ。そのメディウムっていうのは要はそれを構成してる素材のことやんか、
媒体、
媒体とか。
それで言うとそうさ、例えばバンクシーがさ、
うんうん、
自分はコンセプト語らないけど、その全然その日常ので見てる戦場の中に、
うんうん、
戦場じゃないものをポンと置いた時に、
うんうん、
見る側からすると非常に突然偶然性が介入してきて、
う
ん、
そうそうそう、
メッセージ性を勝手にこっちは読み取るみたいな、
うんうんうんうん、
ストリートアートってそういう、
そうストリートアートは基本的にこうロケーションっていうのが大事やし、
うんうん、
ロケーションがあるからこそ逆に絵自体は別にそんなに、
うんうん、
最新じゃなくてもいいというか、うん、むしろそいつが描いたってことが分かるぐらい、うん、逆にこうあの作家性にまみれてないとダメっていうか、うん、キャラ化されてないと成立せえへん、
うん、キャラ化ね、
うんうん、だバンクシーなんてあの割とシルエットをさ、うん、こうステンシルで拭くのが基本スタイルやからさ、あれ自体は別にあれ自体を美術館に額装したって何も面白くない。
そうなんだよね。
そうそうそう、あのそこをそれを吹くロケーションとか、うん、あとバンクシーの今までやってきたキャリアとかを鑑みてどういう意味があるかをこっちは考えるっていうのは、
うん、
結構そのなんていうのこっちに委ねられてる感じもするし、
うん、
あのすごい楽しいというかさ。
そうだね、
うん、だからストリートアートを美術館に入れていく方向っていうのは実は結構、難しいとか間違ってるっていうかさ、なんかむずいやん、うん、
むずいよね。
やっぱその日常世界に急に介入してる、
うん、そう介入してきて
こうハックする感じが、うん、
ハッキングはね、
うん、でもアートっていうのは基本的に美術館っていうもそれ自体が非現実的な空間にさ非現実的なものを置くわけやからさ。
でもそれはもうすでにさ見に行くスタンスがさ非現実を見に行こうで
うんうん、
見に来てるから、
うんうんうん、
ハックされないじゃん。
ハックされへんのよね、
あんまり。
そうそう、物に注目するから、
ね、予備知識もあるし、
うん、だからやたらとこう完成度とかってなってきた時に日本人のその、
そうそうね、
あの職人的な技術とかが評価されたりするのってそこやと思うしさ、
うん
うん、いやなんか俺ルーブル美術館の、
うん、
聞いた？中は入らへんかったけど、俺らのメイン目的はそういうの見るんじゃなくてモグラグの本を売ることや
ったから、ね、
ただでもルーブル美術館のあまりのでかさにはかなりビビってさ、地下鉄3駅分あるやんあれ、建物だけでが、でなんかルーブル美術館ってあのものすごい重厚なあの四角い空間をパッて見た時に俺最初に思った印象っていうのが、あこれっていうのは世界最大のアートのお墓なんやなって思って
んのか、うん、その通りですよ。ザッツライト、
うん、なんかこれお墓なんやって思って、うん、でなんかそのもうもちろんそのすごい歴史的にさ革新的な作品とかも大量に収蔵されてるけど、
うん、
全ては過去やしさ、そういう意味じゃ美術館っていうのはある種お墓的なものっていうかさ、うん、なんか
だってゆいちゃんなんかキャリアもさ美術館に入ったときからもう終わり、
うんそう、
うん、
だから美術館はまだいいかなっていう
だるね、
うん、なんかもう死んでから入ったら嬉しいしそういう動線は生きてるうちに作りたいとは思うけど、なんか、うん、でもやっぱあんなでかいお墓があるっていうこのフランスという国は
いやそこ
すごいやっぱりあのパイが違うんやろうな
ね、思ったよね、
うん、思った、
分かる。
だからなんかこう だからこそ現代美術の界隈でその資本主義の次ネクストとしてのテーマを探す必死になってるっていうところってすごいいいなって思うし、なんつうかこう今どうやって現代アートを回し続けるのかみたいな、その新しい燃料を、
うん、でもそのなんか現代アートみたいなやつももうその2010年11年ぐらいで終わってる感じだよね。
なんか
多分2020年あたりに向けて違う動向にはなってると思うけどね、
うんうん、そのまあ割とベタになってくるけど、なんかいわゆるコンテクストみたいなものってさ、
うんうん、
そのそれの感じ方とか学び方も結局本やったりしたわけやん、
うん、
そしたらさ、ネットにそれが変わられた場合さ、ネットっていうのはあらゆる情報が並列化されるからさ、うん、結局そのそれをどうやって使うか自体にものすごい基本的なコンテクストが使うやつにないとダメやん言ったら、
うん、
でもそれその基本を学ぶのが本かって言ったらもうもはやそうでもない気もするし、
うん、
そうなってくるとさもうさむちゃくちゃやんもうなんかなんつうか
むちゃくちゃっていうかね、もうね、なんだろうね、あんまりないんでバリエーションが、
うん、し、なんかなんつうの、もうもしかしたらそのいや大事やと思うよ、作る側は知ってないとダメな文脈とかって多いと思うんやけど、どっちかっていうと俺らが考えるべきはさ、その次を見せてあげないとダメなわけやん。
うん。
で受け取る側はもはやそういうネットとかで検索とかするってなった場合、うん、そういう現実を踏まえて次を見せなあかんわけやから、うん、なんやろそれでこうなんつうのこう文脈がどうこうとかっつうのも、
うん、
あまり言い過ぎてもなんかちょっとこう現実とのズレがなんかある出てくるかもなみたいな、興味ある人はこっちもどうぞぐらいの感じで提示するというか。
なんか多分でも文脈言ってたのは、うん、なんか延命のための10年間ぐらい
な
感じ、
うん、なんか印象としてはそんな気が
し
てしまう、
ねね、うん、
けどまあでも
なんとかこれを今こうずっと回し続けるために方便としてなんか持ち込んだ、
いやだからなんつうの、その西洋美術界隈にとってそれはものすごく重要な美の基準やろうし、
いやこのメディオブオブコンディションを見る限り変わらない感じはあるよ。
あそう、
うん、
うん、
ある10年間は そうだったけど、リーマンショック以降は結局、
うん、
ね、原点回帰じゃないけど、
うん、
人間みたいなものが追求しようとする世界みたいなのって、うん、全然変わってないんじゃないかと、ルネッサンスだろうが、う
ん、これはじゃあもしかしたらあれなんじゃない、
普遍のテーマみたいな、
野村君がさ、うん、このラジオ始めた時にさ、うん、からずっと言っててさ、パラダイムシフトがもう起きたんじゃない、じゃあそういう意味じゃ、
だ起きたといえば起きてるんだろうね、
要するにさ、うん、で俺さこのフランスでさ、
うん、
最大に思ったことっていうのがあって、それは今回僕が参加させてもらったデルニエクリが主催したヘタウマとマンガロっていう展示の2つを見た時の最終的な俺の印象なんやけど、
うん、
俺が最大に思ったことっていうのがさ、これはとはいえこのパキート・ボリノという男がこの25年間のキャリアで培ってきたネットワークの全てやねんか、
うん、
でそれの日本人アーティスト版やねんけど、うん、ってことはこれっていうのはそのこれ例えばなんやろう、まあ田波さんからカニちゃんまでいるわけやけど、うん、でこれ自体がその70年代から現在までの、まあ、ある種の日本のアンダーグラウンドアートの、
う
ん、文脈とも言えるわけない
や
ん。でもそれをさキュレーションしたパキート・ボリノっていうのはさ、ただ自分の価値観においてやばいと思った人たちをただ純粋に引っ張ってきただけで、
うん、
デルニエクリが作ったアンダーグラウンドのカルチャーっていうのはパキートが25年かけて作ったものでしかなくて、
うん、
でもだから俺が最高点思ったことっていうのはこれはできるなって思って、
ああ、うんうんうん、
要するになんか俺およびモグラグみたいな感覚で動いてるやつが25年ぐらいやって、あらゆるもう世界中にのヤバいやつとつながって、うん、ってなった時に最終的に美術館のある瀬戸っていうところの市長が登壇に立つ、うん、挨拶に立つぐらいの規模になってて、でものすごいいい展示やねんか本当に、
うん、
でもこういうのってさある種のシーンなりジャンルのさスタートのことの起こりっていうのは全部そうやん言ったら、
うん、
でこういうのがいろんなところに波及していって、うん、これ的なそういう絵を描き出したりとかさそういうのが結局歴史化されていくっていう感じがすごいするっていうか、
うん、
でそれがインターネットがある世界の中でどうやって広まって成長して衰退して歴史化されて延命してみたいなのが起こるかっていうのは割となんつうのオールドスクールな絵描きの人には想像も全然できひんやろうし、それは今までとやっぱちょっとやり方も手触りもちょっと変わってくるんじゃないかなっていう気はしたんよね。
できると
できると思った。だからなんかあの多分0年代とかさ10年代前半ぐらいのトレンドってインターネットっていうデジタルワールドとアナログのこの現実との関係性みたいなことでいろんなものを語るのがトレンドやったしさ、アートにおいてもさ、まあカオスラウンジもはまあそれの一個の答えやと思うけどさ、デジタルのそのイラストのネットワークとかコミュニケーションみたいなところと現実で展示をする時のまあ変化なんか違いとか違わなさみたいなところでいろいろ喋るみたいなことをやったけど、今後はもう少しこういろんなものが普通になってくるやん。そしたら一回原点回帰が起きて歴史が繰り返す可能性っていうのは全然あるっつうかさ、でその時のこれはだからこのメディウム・オブ・コンジェンシーっていうその支持体に偶然性をいかに入れるかみたいな。
そうでもこれもでも50年60年代までしかその期限を求めてないというか、
いや
戻るっつっても
でもさあのそれこそあのトライバルアートとかさ、で呪術的な世界観とあのボディーペイントとかさ、そういうのってさ融合してたわけやし、要はそのコンティジェンシーが偶然性なんかもしれんけど、その要はその自分が作ってるんやけども自分の外側から入ってくるものみたいなのを、要は妖精とか精霊みたいなのをどうやって捕まえてどうやって固着化されるさせるかみたいなことっていうのはさ、もうすぐ変えれるやん超原始まで。
なんかさ、だってさ今回のさ村上隆さんもさ結局さこの古典のタイトルにする作品のこのタイトル画が、なんか時空間なんとかみたいな、もうなんかさもうさ逆に言うとそれしかテーマないのよ。さまつなやつらの才を取ってても、途中で全部もう語られてしまって、究極言っちゃうと期限まで戻るしかないみたいな、でも今回の展示はねちょっとね見たいけどね。
まあ
どうなんでしょうね。
いや村上隆という作家はもう永遠に俺の中では本当に注目し続ける、まあ超先輩って感じで、この人がどういうことをすんのやろっていうのは常に気になるしさ。
でもそこを追っとけばとりあえず分かるじゃん。
いや分かるんやけどでもさなんかやっぱなんつうのまあ俺はそこではないなっていうのもはっきり分かったってい
う
のもあるし、
それが、
まあそういう感じでちょっともう無限になりそうなんで
何の回です
か。まあ分かんないです。なんかまあ、聞く人にとってはただの酔っ払いの裏話やんけと思うかもしれないですけど、まあ捉え方次第でこれはかなり重要なコンテクストをはらんだ喋りになってるんじゃないですか。これは
ですよ。 そうですよ、うん、意外に冷静なんですよ
メディウムオブコンティジェンシーになってんじゃないですか全体が。
だってこんな最新のトピックを語るラジオなんてなかなかないですから、
ね、でもまさかの2011年やったけどそれに衝撃を受けてしまったけど、
ね、遅い、うん、遅いっすね、
うん、まあどうなることやらって感じで、まあまあちょっとね、この年末年明けもかけてもぐらぐラジオいろいろスペシャル番組がありますん で、
はい、そうですね、あ、そうですか、
野村君も忙しいと思いますけど。
そうなんです、ね、僕忙しいんで、あと4発あるんで、
ね、合間を塗ってね来てください。あ、インフォメーションしといたら、じゃあ一応、簡単に、
シンガポール在住の方はあの年あの今月末にあのアートシンガポールありまして、
はい、
そのタイミングであの渋谷に在住の方はあの渋谷スタイルっていうのがありまして、大阪在住の方は阪急の方であの個展みたいなことがありまして、
はい、
新宿に在住の方はあの眼科画廊っていうところが10周年、
ね、
でもあれも10周年ってすごいね、一つの、ね、
来月ちょっとそれ喋る、田中さん呼んで久々に、
あ、
10周年、ギャラリー10年やるっていうのも相当
だもんね。いや相当だよ。
あ、それやろっか、来月、
来月は、
うん、
あ、いいよいいよ、
ちょっとじゃあ、
ね、
声かけて、
10周年記念なんで、
まあ、去年のあまちゃん以来ね出てないですから
そうですね、
まあ、というわけで、
はい、
11月のアートコア対談でした。
あ、どうも
ありがとうございました。
エンディングでーす、
はい、というわけで、じゃあインフォメーションの方よろしくお願いします。
はい、11月のこの末週、
はい、
モグラガレージは北海道札幌へ行きます。
はい、
11月23日日曜日、24日月曜日祝日は北海道でアートフェア札幌2014に参加いたします。
はい、これは去年もね参加したんですけど、今年も2年連続ということで、
はい、
お呼ばれしましたので行きます。
札幌駅近くのクロスホテル札幌っていうところで開催になります。
はい、
モグラウからの参加作家は沖中稲見恵里、高倉和樹、イチャス、DKZ、浜田らかプラス川村康介でお送りします。
はい、
ぜひ皆さん来てください。
はい、
重ねてモグラウガレージプレゼンツモグラウアタックを札幌のナイスセレクトショップ、お忙しいマイホームタウンで開催いたします。
はい、いつからでしょうか。
こちら11月22日土曜日から29日の土曜日の1週間となっております。
はい、というわけでございまして、札幌でねアートフェア札幌の期間中はつまり2会場で展開されてると。
はい、
アートフェア札幌が終わってからもお忙しいの方のモグラグアタックは引き続きやりますということですね。
はい、でモグラグアタックの方の参加作家はイチャス、稲見恵里、沖中、郡司雄介、坂本千秋、江口空、高倉和樹、浜口桜子、上村康秀、DKZ になっております。そして23日日曜日にはスペシャルイベントも開催いたします。オープンは17時、スタート18時で、アーティストトークに坂本翔太とお迎え、おぎちゅうと一緒におしゃべりしていただきます。
はい、
その後はライブペインティングで DKZ のお三方にライブペイントしてもらいます。
はい、こちらはチャージ500円となっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。というわけでモグラグラジオボリューム250でした。
ありがとうございました。